審査員をお願いしています平田明久さんからご好評いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
ではまずですね、今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの全応募作品を通しての総評を聞かせていただけますでしょうか。
はい、はい、ですね、相当な数の応募作品があって、それぞれすごく時間をかけてプレゼンテーションしているのが伝わってきて、はい、まあ、そういうその相当な量のものに接したなという感想を持ちました。はい。はい。
内容としてはいかがでしたか？テーマは比較的こう抽象的なテーマではあったと思うんですけれども。
そうですね。みんな、それぞれの、なんていうんですかね、考え方に引き込めるようなテーマではあったので、それぞれまあ、要するに自分が一番面白いと思っていることを、通ってくるというような感じで、うん、まあ、なんかすごい、かなり些細な作品があったと思いました。
うんうん、
そうですね。まあ、僕はもう素直にやっぱり面白いなと思ったものを選びました。はい。
わかりました。ではちょっと一つずつですね、具体的なものに入っていきたいんですが、
はい。
まず金賞で選んでいただいたのが1120番ですね。
はい。
アースパースパイアというものですが、いかがでしょうか。
はい。はい。これは、その地下水のこうネットワークみたいなものを、はい、まあ、顕在化させるような住宅をこう提案しているんですけれども、はい、まあ、普段目に見えないその水の流れが、見えるような形になるような住み方っていうのを提案していて、まあ、僕もその街に水がどういうふうに流れているかとか、そういう大きな視点っていうのはすごい大事だなと思ってるんですが、はい、そういう視点をすごく感じさせる断面図だったり、まあ、その住宅の計画だったり、まあ、その個別の住宅の空間というよりも、そういう視点を持ってその設計をしているということ自体が非常にこう面白いんじゃないかなと思いまして、やっぱりそのどこまでその大きくその一個のその提案がいろんな文脈をこう巻き込んでいるのかっていうことで言ったときには、このプレゼンテーションは、まあ、美しいだけじゃなくて、何かそういう視点の大きさみたいなのを感じたというところがあったので、まあ、復帰症がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。
なるほど、ありがとうございます。では、ちょっと具体的にですね、次、銀賞の方に移っていきますが、1185番の作品ですけれども、
はい
ハウスフォーヒューマンキャットマウスというものですが、いかがでしょうか。
はい。そうですね。これはもうかなり様々なスケールの空間を、その一個の家型から派生させてこう作っていくっていう、まあ割とそのフォーマルな、形式的なその提案なんですけども、まあ、なんていうかな、形だけがその増殖していくだけじゃなくて、中の空間も、かなり興味深いものになっていて、で、その模型の作り込みなども、かなりこう、しっかりされているので、かなり見応えのある作品に仕上がっているような感想を持ちまして、家型を、まあ、一つの、ベースにしているので、少し傾いた面とか、いろんな面があって、なんとなくそういう、その元の原型の家型を少し感じるようでいながら、かなり解体されたものになっているんですけども、そうですね。特にその、まあ、猫とかネズミとか、まあ、そういう動物だけが通るような空間があったり、まあ、人間が、入れる空間があったり、大きな場所があったり、月の波出たりっていう、まあ、その空間性に関しては僕結構好きなタイプの空間だったので、なのですが、なんでしょうね。その形の操作が、なんか、まあ、行き着くところとしては面白いなとは思いつつも、例えば地下水の、流れとか、もうちょっとこの住宅の文脈以外のところに対してどういうふうにこれが関係していくのかっていうのは、外側の視点っていうのはちょっとなかったので、まあ、これはこれで面白いんですけれども、金賞の作品と比べたときに、どちらが金賞にふさわしいかっていうときに、やっぱりあちらの方がいいかなっていうふうに選んだんですが。 まあ、この作品も面白いと思います。
あ、なるほど、ありがとうございます、はい、では次ですね、同章に移りたいと思いますが、1278番ですね、
はい、
これが呼吸する部屋というものですが、いかがでしょうか。
はい、こちらは単純に、まあ、もしインスタレーションでこういうのがあったらすごい面白いだろうなと思ったんですね。だからまあ、ワンアイディアって言えばワンアイディアなのかもしれませんが、まあ、振り子がたくさんこう、ゆらゆら揺れてるような一個の空間というテーマだと思うんですけれども、まあ、単純にこの空間を体験してみたいなと思わせる、強いアイディアだと思います。はい。
なるほど、なるほど。
はい。
ちょっとですね、では、佳作をですね、はい、ちょっと多く選んでいただいているんですが、はい、簡単で構いませんので、一、はい、つずつ振ってまいりますので、お答えいただけますか。
はい、
まずは1088番のものですね。
はい。
ドレスという作品ですが、いかがでしょうか。
はい。これはまあ、家の中心に巨大なその服みたいなものがかかっていて、それを少しこういじるだけで、いろんな空間ができていくっていう提案なんですが、まあ、シンプルにして、結構綺麗な、変化がある空間が作れそうな、気がしたので、いいなと思いました。
はい、ありがとうございます。はい、では次ですね、1176番の印ですね、いかがでしょうか。
はい、まあ、これは津波の、来たところを、こう、少し日差し状の屋根で、まあ、刻むというか、後で分かるようにするっていうような、提案なんですけれども、まあ、単純にして別にこういうものがあってもいいんじゃないかなと思わせるような提案だったので、印象がありました。
はい。なるほど、ありがとうございます。では次ですね、はい、1195番のバベルの塔の断面ですね、いかがでしょうか。
はい。まあこれ断面一発で全体どんな構造なのか全然わからないんですが、まあこの断面をこう考える構想力が面白いなと思ったのと、結構くり抜かれ方とか、実際の体験がすごく面白そうだったので選びました。
はは、わかりました。次ですね、1284番ですね。
はい。
時間相対の箱庭というものですね。いかがでしょうか。
はい。オフィスビルをくり抜いて中をこう、もう植物を頑張る空間にするっていう、まあその廃墟みたいなものが都市の中にこう、くり抜かれてできていくっていうので、まあこれは単純にこういうのができたら綺麗だろうなと思ったので選びました。
次ですね、1292番ですね、2.5 次元の家ですね、いかがでしょうか。
これは、まあ、2.5 次元っていうのがものすごい薄ってない、こう、細い空間として、まあ、作られてるんですけども、はい、まあ、文字通りって言えば文字通りじゃないですか、はい、まあ、この細い空間もなかなか面白そうだなと思って選びました。はい。
わかりました。ありがとうございます。次が1304番のろ過ハウスですね。いかがでしょうか。
はい。まあ、住宅をこう、一つの層として捉えて、水がこうどんどんろ過されていくという過程で、まあ、それを作っているんですが、まあ、それ自体のアイデアもまあ面白いと思ったのと、ドローイングがなんかすごい独特の世界観があって、はい、綺麗だなと思いました。
はい、わかりました。次ですね、1363番ですが、都市の中のとても小さくて大きな広場ですね、いかがでしょうか。
はい。ビルとビルの間を全部鏡にするという、まあ、提案なんですけども、はい、実際はまあいろいろ問題はあるんでしょうけれども、まあこういうのが隙間にできていくとかなり不思議なことが起こるだろうなという、そのアイデアに、とりあえず投票します。
なるほど、なるほど。次ですね、1366番の記憶の躯体ですね、いかがでしょうか。
はまあ、木を井桁状に組むものを螺旋状にこうずらしていくと内部にも外部にも階段ができるという案で、はい、まあ、単純なんですけれども非常にこう実際も外うちも外も灯火に使っていけるっていうアイデアは面白いなと思ったんですが、はい、ちょっともっとこれ詰められそうなのにちょっと割とぐちゃっとしてる状態のままもう一ひねり使い方とか工夫できるとより良かったなと思うんですけれども、まあ、いいなと思って選びました。
あ、なるほど、ありがとうございます。
はい、
以上ですよね、確か。
はい、そうですね。はい、そうです。はい、
全体を通して、なんとなくですが、はい、こう単純な、はい、言葉にもありましたけど、単純なこう着眼点が、
はい、
組み合わさっていくとか、そこの可能性を広げていくことで、すごく多様な状況とか、
はい、
多様なこう使い方とか、そういったものができるものを比較的選ばれているかなと思いますけれども、はい、いかがでしょうか。
はい、はい、そうですね。なんかその、まあ僕は、あえて、結構こう個人のそのなんていうんですかね、世界観みたいなのもすごく大事だと思うんですけれども、はい、なんかそういう夢みたいなものがなんか別の形の価値と結びついているようなものを選びたいなと思っていて、でやっぱりそのこの印象とかのものっていうのはやっぱり何かそのちょっと違う世界とつながる感じっていうのがあって。まあ、その、銀賞のやつも、動物のないような、その身体感覚とかっていうもので、ちょっと外、いや、我々のその建築の中の想像力とはちょっと違うところで、価値を持つようなことがあったりとか、まあ、そういうふうなものを、評価したいなと思って見ていて、で、まあ、その、他の作品にもものすごく見事にプレゼンテーションされたものがあって、それはそれですごく綺麗だなと感心したものはたくさんあったんですけれども、はい、まあ、僕としては、その、単純にその綺麗さだけじゃなくて、やっぱそこの向こうにある、他の価値とつながるっていう、なんていうか、のぶとさというか、なんていうか、そういう、その、ずしっとくるような強さみたいなのが、漂っていてほしいな、というふうに思いまして、だからそういう意味では、少しそのコンペに慣れた人が、割とその表現としてはすごく、高度なんだけど、なんかどうもその、なんとかな、閉じたというとちょっと変なんですが、少しこう他人が本当に共感できるのかなっていうような価値観だけで、
はい、
ひたすら美しくプレゼンテーションしているものに関しては、入れなかったという感じ。はい。
わかりました。明快ですね。ではですね、今回のちょっと最後の方に移りますが、今回のテーマである変わることと変わらないことについて、
はいはい、
平田さんから見た、こう何か建築への考え方とか捉え方みたいなものがありましたら、お聞かせいただけますでしょうか。
はい。まあ、どうとでも解釈できるところに今回のテーマの面白さがあったので、それぞれ自分のフィールドに持ち込んでるところは面白いと思ったんですが、もし僕がそのテーマを与えられたら、どう考えるかなと思ったんですけれども、例えば、やっぱその建築はこれから変わっていくと思うんですが、その人間がその根源的に思っていることっていうか、求めているものが変わらない部分っていうのはあると思ってて、その変わらない部分にタッチした新しさじゃないと、なんか本当に新しく見えてこないという気がするんですね。で、そこの、なんかその、面白いか面白くないかというか、建築として非常に価値があると感じるのかそうじゃないのかっていうところに、やっぱり変わる変わらないっていう設定っていうのはやっぱりあるのかなと、個人的には僕自身はそういうふうに、そのテーマは読み解けるような感じがしました。
ありがとうございます。最後の質問になりますが、
はい、
今回のこの変わること変わらないことというテーマは、3.11 のこともちょっと勘案して、
はい、
今回テーマ設定してるんですね。つまり、建築とかコミュニティとかエネルギーとかいろんなものが価値観として変わったり変わらなかったり、再認識されたりしたと思うんですが、平田さんにですね、3.11 のことで何かこう、考え方とか、もしくは何か影響を受けたこととか、何かそういったものってありますでしょうか。
そうですね。まあ、今、その、特に、ベネチア・ビエンナーレで、みんなの家っていうのを、3人で共同して作るっていうようなことをやったりしている中でも、特に思うんですけれども、その、現代建築が考えていることが、どこまでその、非常に極限的な状態の人々にとって、役に立つのかっていうのを、まあ、問われる場面も結構あると思いますし、なんていうんですかね、そういう気分の時に、どういう空間がいいのかっていうようなことっていうのは結構根源的な話だと思ってるんですけれども、 どこまでその、なんていうかな、典型的になれるかっていうのを問われてるような気がするんですね。うん、で、その時に、あの、なんか、まあ、例えば、あの、僕が個人的な活動の中でやってきたことっていうのは、あの、もちろん、あの、なんていうかな、個人としての表現の部分もあるんだけれども、あの、特に、あの、自分としてやりたいなと思ってるのは、なんかもうちょっと、その、違うところにつながっていく可能性をちゃんとこう定義していきたいっていうのはずっと思ってたんですが、はい、あの、さらにそれをその厳しく問われるという、あの、局面になっているのかなというか、そうじゃないとあんまり面白くない、あるいは意味がないっていうかですね、まあ、その、それぐらいの、その、ことを問われる、であろうなというふうに思っていて、あの、やっぱり、でも、まあ、それは、うん、あの、すごく、ポジティブに、あの、考えていけるのかな、とは思います。あの、何か、その、建築が、その、独自の文脈で面白さっていうのを作って、そのゲームみたいなものの、その、を競ってるっていうの状態になってしまうとしたら、ちょっとそれは寂しくて、やっぱり、その、建築が持ってる建築の面白さとか価値っていうのが、なんか、その価値ゆえに、何か、その、別のものにつながっていくっていうことをちゃんと見せていかないといけないっていうか、だからやることが変わるわけじゃないと思うんですけれども、どういうふうにそれがつながるのかっていうのをちゃんと明確に定義しないといけないっていう気が僕はあの個人的にはしています。
なるほど、わかりました、ありがとうございます。すごく力づく強いあのコメントだと思います。わかりました。それではですね、一度あの、はい、ここで審査をあの収録を切らせていただきますけれども、本当にあの、はい、今回すごくたくさんの応募作品が集まっちゃって、あの予想以上に大変な思いされたかと思いますが、本当にあの最後までですね、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。